Member Week is here at Lowe's. That means it's time for My Lowe's Rewards members to save big with up to 40% off hundreds of items like appliances, tools, home essentials, and more. Plus, get free standard shipping. Shop these exclusive member-only savings now through October 15th. Not a rewards member? Join for free today. Free standard shipping not available in Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
10月14日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。ガザ地区の和平合意の第一段階として、ハマスに拘束されていた人質生存者20人全員が解放されました。イスラエルに戻った人質の弟ロネン・オヘルさんは、ピアニストである24歳の兄アロンさんとの再会について、言葉では表せないほど人生で最も幸せな日であると語りました。ロネンさんは新しい、そして昔の兄と改めて向き合い、また彼が自分の部屋でピアノを弾く日を楽しみにしていると語りました。
After 2 years, my big brother, Alon is back home. I saw him today.
2年ぶりに兄、アロンが帰ってきました。ガザから戻ってきた姿を見て、本当に興奮しました。再会した瞬間に抱き合って飛び跳ねました。これからは生活を取り戻すためにできることをすべてやっていきます。必ず取り戻せると信じています。ロネンさんでした。一方、この合意に基づきイスラエルに収監されていたパレスチナ人2000人の解放も始まりました。解放された人々が健康診断のため搬送されたガザ南部のナセル病院周辺には数千人が集まり、歓声とクラクションの音が鳴り響き、歓喜に沸きました。解放された人々の中には、パレスチナの旗を掲げる人や、家族の写真を手にする人も見られました。また、バスの窓から勝利を意味する V サインを掲げ、喜びを表す姿もありました。今回解放された2000人には、殺人や武器製造の罪で起訴、または有罪判決を受けた250人が含まれていますが、このうちおよそ半数が国外追放となる見通しです。一方、他1700人は起訴されないまま拘束されていました。イスラエルの国会で演説したアメリカのトランプ大統領は、その後、ガザでの戦闘終結と今後の和平を協議する首脳会議に出席するためエジプトを訪問。仲介役を務めたエジプトやカタール、トルコとともにガザの停戦に関する文章に署名しました。エジプトのエルシーシー大統領は、二国家解決こそパレスチナ人とイスラエル人双方の願いを叶え、平和に共存する唯一の道だと述べ、今後数日間でアメリカと協力し、ガザ地区の復興に向けた共通の基盤を整えると述べています。この地域の人々は誰でも自分たちの独立した国を持つ権利があります。パレスチナの人たちも例外ではありません。パレスチナの人々には自分たちの未来を自分で決め、戦争の恐怖のない平和な生活を送る権利があります。またイスラエルと隣り合いながら平和で安全に暮らし、お互いを認め合う独立した国に住む権利もあります。LCC 大統領でした。ニュースを続けます。自由党のスーザン・リー代表が、国民党と組む保守連合のフロントベンチを大きく変更しました。タスマニア州選出のジョナサン・ジュニア上院議員は、先週辞任したアンドリュー・ヘイスティ氏に代わり、野党の内務担当スポークスパーソンに就任しました。一方、これまでジュニア議員が担当していた教育及び幼児教育担当省には、 ジュリアン・リーサ議員が就任。リーサ氏はこれまで担当してきた芸術担当省も続行します。また、リーサ議員が担当していた法務担当は、クイーンズランド州選出のアンドリュー・ウォレス議員に移ります。今週、ナショナル・ケアラーズ・ウィークに合わせ、発表された新たな報告書によりますと、介護に携わる人々のウェルビーンが過去12ヶ月間で低下していることが分かりました。ケーラーズ・オーストラリアが毎年行っているウェルビーン調査では、介護者の 31.4% が強い心理的ストレスを抱えていると報告しており、前年の 28.2% から増加しています。多くの介護者は障害や慢性疾患、命に関わる重い病気を抱える家族や友人の世話を無報酬で行っています。連邦政府は昨年末、オーストラリアのおよそ300万人の無報酬介護者を支援するため、10年間のナショナルケアラーストラテジーを開始しました。ケーレズオーストラリアのアナベル・リード CEO は、この戦略を実行していくことが重要であり、特に若い介護者への支援が必要だと述べています。若い介護者の多くは十分に認識されず、支援も受けられていません。調査によると、自分が介護者であることを教育機関に伝えているのはわずか半数にとどまっており、そのうち 41% は学校や教師が自分の介護状況や直面している課題を理解していないと感じています。これにより欠席の増加や中退、さらには高等教育を受ける機会が減るなどの問題も生じています。リード氏でした。
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
オーストラリアでの流産の実態が十分に明らかになっていないことを改善するため、全国規模の流産データベースの設置が求められています。特に先住民族の女性や地方遠隔コミュニティでの支援不足が指摘されています。流産支援団体ピンクエレファンツの報告書によりますと、流産を経験した女性の 75% が十分なサポートを受けられなかったと感じています。同団体のサマンサ・ペイン CEO は、データ不足が質の高いケアにおけるギャップを生むと指摘しています。
流
産はかかりつけの GP を通じて公的保険ネットワークや全国支援の下で対応する場合もあれば、ホスピタルで州や地方の保健局の下で対応する場合もあります。しかし、流産の件数やその形態、地域や人の状況ごとのデータなどを集めたことはありません。測定しなければ数えられず、必要な資源や支援も届きません。ペイン CEO でした。このような全国規模の流産データ収集の方法を検討するため、オーストラリア保健福祉研究所に資金が提供されたと、レベッカ・ホワイト女性担当省補佐は述べています。この調査に関する一般からの意見募集は11月2日まで行われています。ニュースを続けます。ビクトリア州警察のマイク・ブッシュ長官が州内で増加する犯罪への対策と市民との信頼回復を目的とした大規模な組織再編を発表しました。変更では警察は事務的な作業から解放されるほか、幹部チームもスリム化されるため、より多くの警察官が現場での業務に当たることができるとしています。副長官の人数は6人から4人に減らされ、そのうち1人は犯罪予防を担当します。
The second problem we have is the lack of trust and confidence in the Victoria Police.
もう一つの大きな課題は、ビクトリア州警察への信頼不足です。 これを高める必要があります。この2つの非常に重要な課題に対応するため、警察のやり方を変え、組織を再編する必要があります。今日ビクトリア州警察の職員に提案される変更の内容を発表しました。ブッシュ長官でした。この新しい体制の試験運用は今後3ヶ月から6ヶ月以内に開始され、成功すれば州全体に展開される予定です。最後にスポーツ、そして天気予報です。まずはスポーツ。ニューサーズウェルズ州中央部では今週ファーストネーションズフットボールフェスティバルが始まります。イーストアーネムランドのボロルーラストライカーズは今回初めて大会に参戦するチームの一つです。この地区ではここ数年間女子サッカーチームはなく、今回出場する選手の多くが初めて登録された公式大会に出場します。ジョージア・ミラーさんはチームに参加できることは大きな意味を持つと語ります。
Most of these young girls, they enjoyed playing soccer. Just to, get away from...
ほとんどの女子はサッカーを楽しんでいます。日常のいろんなことから離れて、みんなで話したりスポーツをしたり一緒に楽しむことができるんです。とても仲良くやっています。ミラーさんでした。続いて天気予報。お昼の時点での明日15日水曜日の天気予報です。パース時々曇りで最高気温は23度、アデレード晴れ最高気温は29度、メルボルン概ね晴れで最高気温は23度、ホバートは曇りで最高気温は18度、キャンベラ晴れで最高気温は26度、シドニーも同じく晴れで最高気温は26度、ブリスベン時々曇りで最高気温は27度、そして最後にダーウィン、にわか雨、嵐の可能性もあります。最高気温は35度となっています。以上、10月14日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。